いやでもちょっと舞台の話いっぱい聞きたい
ね。錦織劇団
そうどうなんですか、だって旗揚げされて、はい、今もうだから騎士団と関係なくもうその自分で脚本演出をしてるじゃないですか。
はい、やらせていただいて、ね、
それってもう独立して自分でこの劇団を立ち上げて、
はいはい、
もうでもライブやってるってことですよね。
でも独立って感覚よりは本当にすごくありがたい話もあるんですけど、その微熱男児デビューしまして、本当少ないですけど生活できるぐらいのお給料いただけるようになったんですよ、ただ活動としては、騎士団と一緒なんですよ活動が、ただ騎士団がレコーディングに入っちゃうと3ヶ月ぐらい休みなんですよ。
そうですよね。
ただ給料は入ってくるわけですよ、だから家に閉じこもっとけば働かないで1ヶ月暮らせるんですよ。
なるほど、
はい、
ただ体めっちゃ元気なんですよ、これ人間病むもんで、3ヶ月ぐらい本当に休みで健康体、でもお金は使えるほどない、でも使わなきゃ生活できる、だんだん病んでって、俺は世の中の何の歯車にもなってない感じになってきて、あこのままなんか病んで死んでいくんだみたいなとこまで行っちゃって、これはまずいなと思って団長に俺もステージ立ちたいって相談したのが旗揚げのきっかけです。当時からその打ち上げとかでそのコントみたいなのやってたんですよ、そのスタッフさんをねぎらうために演者が一番ツアーの一番最終日に演者がコントを考えてスタッフさんを笑かすみたいなことをずっとやってて、でそういう大会みたいなのやってたわけですよ。でそれで優勝とかしてたんで、まあ優勝っつってもそのスタッフ内で選んでもらって優勝とかしてて、でお前コントとか書けんだから舞台やればみたいなのが始まりです、だから
じゃあ団長さんのその一言がきっかけ、
そうですね、だからなんか本当にこの劇団をどうしてもやりたいっていうスタートよりはなんかやらせてくれっていう、だから本当に漠然としたスタートでしたね。
あのライブの途中でやるじゃないですか、演劇を、あれも全部考えてるんですか。
あそうですそうです、あれとかを担当とかさせてもらってて、
その脚本団長も一緒に考えるんですか、それとも錦織さん一人で考えるんですか。
まあ、そのまちまちですけど、団長がスタートの時もありますし、僕がスタートの時もありますし、でも岸田の時は主に僕の役割っていうのは団長の考えたことを形にする役割だと思ってるんで。
なるほど。
だからなんかこういうのやりたいって言ったら、じゃあこういうのどうですかっていうのが、まあ、主ですかね。
旗揚げから11年目を迎えた年になるわけですよね、
はい、
いかがですか10年経って。
どうなんすかね、なんか本当に良くも悪くもなんか向上心のない男なんで成長してるのかどうなのか、ただただこうステージに立って人前でいることがこう幸福というか、なんでしょうね、それでいいのかどうなのかっていう自問自答はしますけども。
今その劇団は何人ぐらいいるんですか、マックスで。
実はこれもだからそういう感じで錦織劇団って旗揚げしたもんで、劇団員っていうものが明確な人がいないですよね。だからまあ俺一人に近くて、でずっと立ち上げからやってくれてる人がいるんですけど、小田原ってやつが、まあそれも東高校なんですけどね。東高校の小田原ってやつがいるんですけど、それが旗揚げからずっと一緒にやってて、で劇団員だよねってこの前なんとなく聞いてみたら、まあそうかなっていうじゃあそうだねみたいな流れですね、
すごい。じゃあこっから先の目標というか、こっからこの劇団どのようにこう発展していくイメージとかあるんですか。
いやもう本当に希望としてはより多くの人にっていうものは常に持ってるつもりですけど、なんでしょうね、
例えばエグザイルとか、
はいはいはい、
どんどん人数増えていってあるじゃないですか、
はいはいは
いはい、例えば DHC 化粧品会社あるじゃないですか、はいはいはい、あれもともと大学翻訳センターじゃないですか。
あ、はいはいはい、
翻訳センターが化粧品屋さん、だから劇団と 言いながら錦織劇団と言いながら化粧品屋のやると
すとか、
とかつけ麺屋をやってみたりとか、
まあ、名前看板だけ、ね、看板だけしょって
とか どんな風に発展していくのかなというのが、
どうなんでしょうね、
劇団としてこう大きくしていくのか。
そうですね、だからそういう意味ではあんまりこう野心が少ないから今このポジションなのかもしれないですし、ただ一個思ってるのはその地元の友達が自慢できる名前まではどうしても行きたい。それだけはあいつ俺の友達だよって言ってもらえることだけは一応ずっとある目標ではあるんですけど、まあ、まさにその地元で夏祭り開いても誰って言われるぐらいなんで、この目標だけは持ってますけど、やっぱどうでしょうね、野心が足りないのか、やっぱり、うん、足踏みをしているような感覚にはなってはいるんですけどね。
錦織劇団、はい、
どちらかというと生で見てもいただいた
方が、そうですよね、まあまあ、舞台もライブも何でも生がいい、
そうなんですよ、
何でも生がいいですよ。
そうですね。何でもちょっと一回だけ言ってもらっていいですかね。何でも生がいい。
何でも生がいいと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、いただきます。サンプリングよろしくお願いします。
はい。さあということで、はい、ご自身の錦織劇団の活動もありますし、そして岸田のバックダンサー、そして微熱男児の活動もありますが、ここでですねお知らせなんですけれども、はい、来週ですね、はい、2017年1月8日にパシフィコ横浜国立大ホールにて行われた騎士団結成20周年記念公演成人式横浜20歳超えのブルーレイ &DVD が発売されますので、はい、ぜひそちらもチェックしてみてください。
よろしくお願いします。
もしかしたら鹿児島の10代の例えば高校生とかで、はい、錦織さんと同じように俺東京行くんだって言ってる、
まあ、ビッグになる、ね、うん、でも俺も言ってたらしいよ、なんか、
あ、俺東京行くんだって
あ、じゃあやっぱり
とりあえずね、
そうですね、だから、うん、やっぱ口にするかもしれないですね。
そうで口にすると実現するか、ね、言葉があるか、
そうですね、
なのでもしかしたらこの3月に高校卒業して、うん、いよいよ羽ばたこうとしている、うん、ね、ティーンズもいると思うので、うん、そんな10代含め鹿児島のリスナーの皆さんにメッセージいただけますでしょうか。
そうですね、まあ、本当に自分を信じて、
はい、
うん、高さん、あんまそういうことも言いたくないです
ね。わかりました。
なんか人生楽しく考える方が一番得するんじゃないかなっていう感覚でやってますね、
はいはい、時間が来てしまいました。他の活動などで何かお知らせはありますか。
いや大丈夫です。
では詳しくはホームページや SNS などをご覧いただければと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
本日のゲストゾンビは錦織純平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
シーサイドゾンビ、
いやね、
はい、
なんか新しいタイプでしたね
表現が
なんていうかその、運命に動かされてるというか、
いや本当ですよね、漠然と言っていたこと思っていたことが、うん、どんどんどんどん周りの出会いであったりとか、
うんうん、
ね、
そうでもなんかね、やっぱ当時その矢沢永吉さんのさ成り上がりって本があってさ、はい、俺ビッグになるっていうあれを読むとみんな言うんだけど、多分同じ世代だと思います皆さん矢沢永吉さんの成り上がりぜひ読んでみてください、
はい、
今週のシーサイドゾンビ終わりの時間が近づいてまいりましたよ。
よう。
よう。
びっくり。
What's up?
What's up ですね。
はい、はい、来週のゲストも、はい、これまた鹿児島のジャズシンガーでですね、うん、和田明さんが来てくれます。
はい、この番組では皆さんからの声も募集しています、シーサイドゾンビホームページがあります。もしくはですね Twitter、Instagram、Facebook も連動して動いていますので、ぜひぜひ遊びに来てください。
じゃあ終わります。以上ソイランのピンプセッションスタブゾンビと
浜崎美穂がお届けしました。
また来週。